本日はレビという人がイエス様の弟子となった、その時の聖書の箇所を通しまして恵みを得たいと思います。でこのイエス様はこのレビという人ですね、この人が徴税人であったわけですが、収税所に座っているのを見て私に従いなさいと声をかけられたと。そしてこのレビがイエス様の弟子となったということがこう書かれているわけであります。で大変この興味深いことですけれども、このレビはですね、徴税人という職業であったわけですね。そしてこの収税所に座っていた、つまり自分のオフィスで仕事をしていたということになります。その徴税人であるレビがこの自分の仕事をしているときにイエス様が声をかけられて、そしてそのイエス様に従っていたということですね。でこのレビという人は別名をマタイというふうに言います。マタイによる福音書を書いたマタイですね。マタイによる福音書の9章の方では同じ出来事が書かれていますが、そちらではマタイとなっています。ユダヤ人には2つ名前を持っている人がよくいたわけなんですね。でこのレビなんですけれども、徴税人であったと書かれています。で、徴税人っていうのはですね、私たちはパッとこう聞きますと今日の税務署のお役人のことを連想するんじゃないかと思いますが、だいぶこの違っているわけなんですね。税金を集めるということについては一緒なんですけれども、だいぶ違っています。何が違っているかっていうとですね、日本のこの税務署の職員の方はですね、日本の国の税金を集めるわけですね。それに対してこの徴税人、この徴税人っていうのはですね、当時このイエス様の国、ユダヤの国はですね、ローマ帝国という大帝国に支配されていたわけです。その属国であったわけですね。で、このレビも徴税人。徴税人は同じユダヤ人なんですけれども、ユダヤの税金を集めるのではなく、自分たちを支配しているローマ帝国、つまり外国のための税金を集めているというところがまず違っているわけなんですね。2番目に違っていることは、この徴税人というのは公務員ではないんです。ローマ帝国の公務員ではない。同じユダヤ人から税金を集めるんですが、ローマ帝国から請け負って、請け負い業者なんですね。税金を集めるためにこの請け負った業者で、というところがこう違っているわけです。だからこのどうやってこの人たちは生活しているかといいますと、そのローマ帝国、自分たちを支配しているローマ帝国のために税金を徴収するわけなんですが、人々から税金を徴収して、例えばこの100円の税金を集めるべきところをですね、手数料を上乗せしてもいいことになってるわけですね。その手数料の幅っていうのは、いろいろこうあったようで、この人によってはですね、かなりこの自分の利益をそこに大幅に上乗せして集めている人も、徴税人もいたということなんですね。ですからこの徴税人という人たちは、一般にですね、お金持ちが多かったようです。さらにですね、このローマ帝国の同じユダヤ人でありながら、自分たちを支配しているローマ帝国の税金を取り立てるということで、同じユダヤ人たちからは、民族の裏切り者と呼ばれていたわけなんですね。ユダヤ人のくせに自分たちを支配しているローマ帝国のために税金を納めている、もうなんという連中だということであります。でもう一つは先ほど言いましたように、かなりこの決まり以上の税金を取り立てて自分の懐を肥やしている、とんでもない連中だ、罪人だと。 まあ、こういうふうにこうレッテルを貼られていた、嫌われていたわけであります。で、イエス様は、その徴税人であったレビに声をかけて、ご自分の弟子となさるわけなんですけども、丁寧に見てまいりますと、イエス様はですね、レビという徴税人が収税所に座っているのを見てと、こう書かれています。でもイエス様はこのレビがですね、収税所というオフィスにこう座って仕事をしているのを見て、レビを見てとこう書かれていますが、こう見てってここに書かれている言葉はですね、まあ、原文のギリシャ語の方を見ますと、まあ、じっと見るっていうような意味の言葉が使われているんですね。だから何かこうちらっと見たっていうんじゃなくて、じっと見る、あるいはこう見つめるという言葉が、そういう意味の見るという言葉が使われているんです。まあ、そうしますとですね、なんでこのイエス様はレビをこうじっと見られたかっていうことですね、見つめられたか。まあ、大体こう私どもが人の顔をじっと見るときってのはどんなときでしょうか。その人に関心があるか、あるいはその人の顔に何かくっついてるかっていうようなときじゃないかと思うんですね。イエス様はこのレビという徴税人をじっと見られて、まあ、関心が終わりだったわけですね。で、そのなんでイエス様はこのレビに関心を持たれたのか、その理由は何も書かれていないので分かりません。もう全然分からないんです。それはイエス様しか分からないことなんですね。理由がないわけです。そしてこのイエス様は私に従いなさいとレビにおっしゃり、すると彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったというふうにこう書かれているわけなんですね。まあ、弟子となったわけです。で、これはですね、先ほどからこの徴税人という人がどんな人であるかっていうことを、まあ、ちょっと見てみたわけですけれども、まあ、私たちがもしイエス様だったらって言ったらもう大変高慢なことでありますけれども、もし仮に私たちがイエス様であったとしたら、このレビを徴税人とするだろうかなとこう考えてみたいんですね。これからユダヤ全土に向かって、また世界に向かって神の国の教えを、福音を述べ伝えていかなくてはならない。まあ、会社に例えればですね、その創業時であると言ってもいいわけですね。で、そういう時にご自分の片腕となるようなその弟子を決めるのにですね、この徴税人であったレビのような人を加えるだろうかということですね。私たちがもしイエス様だったとしたら、このレビをですね、弟子に加えなかったと思うんですね。それは先ほど言いましたように、みんなから嫌われている人です。もうとんでもない連中だと言われている人々です。そういう人を加えたわけです、イエス様ですね。もし私たちがイエス様だったとしたら、もっとこの社会的に有名な人であるとかですね、あるいはこの地位や名誉のある人を選ぶんじゃないか、まあ、そうしてこの広告塔のようにしてですね、使うんじゃないか、まあ、そんなふうにこう考えるんじゃないでしょうか。で、これはですね、まあ、教会にも間違うとですね、そういうところがあるんじゃないかと、こういうふうにこう思うわけなんですね。まあ、私がですね、ある教会で経験したことなんですけれども、まあ、その教会に行きましたときにですね、その教会の方が教会の自慢をしだすんですね。そしてこの教会には議員さんであるとか弁護士さんであるとか、まあ、そういう方がこうおられるんですということをこうおっしゃるんですね。まあ、何を言いたいのか分からないような分かったようなですね、まあ、そういう社会的な地位のある人がこの教会には何人もいるということを自慢なさったわけですね。私はもうがっかりいたしました。 まあそういうところがですね、間違うと教会の中にもあったりするんじゃないだろうか。それはですね、言ってみれば、じゃあその社会的地位も何もない反対の人が来たらどうだろうか。どういう顔をするんだろうな、この人は、とこう、私は思った次第であります。しかし、このイエス様にとっては、そんなことは全く関係ないということであるわけですね。この徴税人がそのようにみんなから嫌われている、あるいは実際に悪いことをしている人もたくさんいる。罪人であると自他ともにこう認めているようなですね。そういう人をイエス様の弟子に加えることによって、まあイエス様自体が評判を落とすことになりかねないわけですね。実際にこの後イエス様評判を落としているわけです。一部の人たちからですね。たとえそんなことになったといたしましても、おイエス様にとってはそのようなことは一切関係ないというところがまずわかるわけなんですね。そしてこのおイエス様がですね、このレビにおっしゃいました。私に従いなさいとこう言われたわけですね。従いなさい。そうしますとこのレビはどうしたかというと、その声にですね、すぐさま反応して、何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと、こう書かれているわけなんですね。つまり、このところであります。まずこう思うことは、レビはそれまでこうイエス様を知っていたんだろうか、どうなんだろうか、ということですね。まあこんなにすぐですね、仕事、まあ言ってみれば勤務中であります。その時もイエス様に声をかけられて従った。イエス様のことをレビはどれぐらい知っていたんだろうかなとこう思うわけですね。ところがそういうことは何も聖書には書いてありません。またレビがそれまでどういう人生を歩んできたか、そのことも聖書は一言も書いていません。またレビがなぜイエス様に従ったのかということも一言も書いてないんです。何にも書いてないわけなんですね。ここで書かれているのは、そういうレビがどういう人であったか、どんな人生を歩んできたか、あるいはなぜ従ったのか、イエス様のことをどの程度知っていたのかということは一切省略して、ただこのレビがですね、イエス様から私に従いなさいと声をかけられたときにすぐに立ち上がってそれに従ったという事実のみを聖書は書いているわけです。このことはとても印象的だと思うんですね。私たちはどうでしょうか。私たちもですね、それぞれ違った人生を歩んでいるわけです。みんな一人一人違う人生、違う家庭に生まれ、違う環境で育ち、違う人生、違う経験をしてまいりました。中にはですね、私は順調に今まで歩んできた人っていう人もおられるでしょう。またですね、逆にこの波乱万丈のですね、人生歩んできたっていう方もおられるでしょう。あるいは自分は非常に辛いことばっかりこの経験させられてきたと、もう嫌なことばっかりだったと、人生がですね、そういう方もあると思うんです。あるいはこの失敗ばっかりこうしてきたっていうですね、まあそういう方もおられると思うんですね。だから神様なんか信じないっていう人もおられると思うんです。しかしこの聖書の箇所を見るときに、レビの今までのことは何も聖書が書いていないということです。つまり今までの人生は問わないということであります。聖書が注目するのは、私に従いなさいというイエス様の言葉に対して、その人がどう反応したかということのみなんですね。レビがどう答えたかということのみに注目しているわけであります。まあ、私たちも、イエス様からですね、同じようにこの見られ、また語りかけて、私たちがどんな人生を歩んできたかとかですね、 失敗ばっかりしてきたとか、あるいは辛い思いばっかりこうしてきたとか、神様なんか信じないとこを言おうがなんだろうが、そんなことは一切問題ではない。イエス様にとってはですね、今イエス様がおっしゃる言葉に対して私はどう答えるのかということだけに注意を向けているのが聖書であろうかと思います。そうしますとレビはですね、何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったとこう書かれているわけですね。28節であります。まあ、そうしますとこの従うっていうのはどういう意味かっていうことなんですが、これもギリシャ語の原文を見ますと、従うというのはついていくとかですね、あるいはこう一緒に行くという、まあ、そういう意味だって辞書を引くと書いてあるんですね。ついていく、イエス様の後についていく、あるいはイエス様と一緒に行くと、なんか従うということですね。なんかとてつもない、大胆なことをしなきゃいけないのかなんてこう思いますが、一緒に行くという意味ですね。このイエス様と一緒に行く、それまでのことは問わない、今イエス様と一緒に行くということでありますね。それから何もかも捨ててと書いてあります。この何もかも捨ててっていうところを読んでですね、ああそうかと、このレビは自分の財産を全部処分して、あれ不用品はこのゴミ集積場に持ってってです処分したのかなとこう思うわけですが、しかしその後を見るとレビはですね、自分の家でイエス様のために盛大な宴会を催したと書いてあるわけですね。大勢の仲間や友人知人を集めてですね、宴会を催したってことは自分の家もあるわけだし、宴会を催すための材料、また使用人ですね、そういうものも全部ある、何も捨てないじゃないかなんてこう思うかもしれないんですが、ですからこの何もかも捨ててっていうのは、何かこのゴミとして処分してという意味ではなくて、イエス様を第一とする人生になったということなんですね。それまでは自分の私腹を肥やしていたかもしれない、自分中心であった、しかしイエス様のことがまず第一になったっていうことが、ここの捨ててという意味であります。そうしますとですね、その宴会がこう始まったわけですけれども、早速ですね、イエス様がこのレビを徴税人を弟子とし、またその宴会にいろんな人が来ていることについて、ファリサイ派と律法学者の先生たちが批判をするわけなんですね。ファリサイ派の人々やその律法学者っていうのは、真面目な人たちです。神様の掟をちゃんと守らなければいけないという厳格に思っていた人たちなんですね。でその人たちがイエス様を批判いたしました。よく見るとイエス様を批判したというよりも、30節を見ると、なぜあなたたちはとこうイエスの弟子たちに言ったわけですから、イエス様の弟子たちにを批判したわけですね。こんな徴税人や罪人と一緒に食事をしているのかと、こう批判をしたわけですね、この先生方がですね。直接イエス様を批判すればいいのに、間接的に批判するというのは、私たちの世の中でもよくあることであります。それに対してイエス様はお答えになったのが31節32節であります。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである、とこうおっしゃったわけですね。なるほど、そうですね。私たちがお医者さんにかかるときというのは、自分が病気になったときであります。そのように、医者を必要とするのは、病人が必要とするように、私、イエス様が来られたのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであるとこうおっしゃったわけですね。そういたしますと、ともするとですね、私たちは レビさん良かったですねと、こう思ってしまわないでしょうか。罪人であり、まあこのいろいろですね、みんなから嫌われ者であったレビさんを、また徴税人や罪人をイエス様はお招きになって一緒に食事をする、つまり救われるということのためにですね、イエス様来られたとおっしゃってるんだなと、よかったですねこのレビさんと、こう思って、つまり人ごとのように思ってしまわないだろうかということなんですね。まあ、だとしたら私たちは今日の聖書の喜びが全く私たちのものにならないのであります。これを人ごととして読んでしまったらですね、これは全然喜びになりません。実際にファリサイ派の先生や律法学者の先生たちは人ごとだと思ってるから文句を言ったわけなんですね。そんな罪人と一緒に食事をするなんてのはですね、これはとんでもないことだというわけであります。つまりこのイエス様が、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであるとこうおっしゃった、その罪人というのは一体誰なのかということなんですね。これは私以外のあの人なのかということであります。それともこの私も含まれているのかということなのであります。もしここに罪人という言葉の中にこの私も含まれているのであれば、それは喜びがある。それはイエス様はその罪人のために、私のために来られ、一緒に食事をし、これは天国の食卓の予言ですね、神の国で一緒に神、イエス様と食卓に着くことができるというですね、そういうことになるからであります。しかしこの私が罪人でないというのならですね、これは全く一言であって、私はイエス様と同じ食卓につけないわけなんですね。そこであります。私はですね、こう若い時に神様の不思議な技によって救われたということは前にもお話しした通りであります。神様によって命を助けられながら、その神様を忘れてですね、もう信じなくなって、もう勝手なことばっかりこうしていたわけでありますけれども、またこう死にかけた時に、その叫びを聞いてくださいまして、神様助けてくださいました。そしてその不思議な出会いがあって、それは全部イエス様が備えたものであったわけですけれども、教会へ戻っていたのでありますけれども、そうやってこのイエス様を信じたわけなんですが、しかし私のその時の最大の問題はですね、罪ということがよく分からなかったんですね。いや、文字として書かれている罪が何かっていう意味は分かるんです。それはこの教会の牧師先生のお話を聞けば分かるし、聖書を読めば分かる。何が罪なのかという理屈は分かるんですが、この自分の罪というものがどういうものかがよく分からなかったわけですね。聖書は私たちはみんな罪人だと言っている。なるほど、それは頭では分かるんだけれども、自分がこう罪人であるという実感がないわけなんですよね。だからこのイエス様がその罪人である私たちを救うために、十字架におかかりになったっていうんだけども、そのありがたさがよく分からないわけなんですね。これは救われて後のことであります。それでですね、私はある時ですね、もう人の話を聞いても分かんないわけですから、神様にお祈りいたしました。神様、この私は罪ということがよく分からないんです、自分が罪人であるということがよく分かりません、どうぞ教えてくださいと、こう一生懸命お祈りをしたんですね。したらしばらく何日か経ってですね、突然こう示された。示されたっていうのは、自分のこの過去が 蘇ってきたわけなんですね。忘れていたようなことまでですね。それが、まあ、だからそれは神様の技であったわけですけれども、ああ、そうしますとですね、あの時友人にですね、心ないことを言って、まあ、絶好を突きつけたわけですけれども、あれは本当に心ない、愛のない罪だったなっていうのが初めてこう分かってきたんですね。いや、もうその他にも山のようにこう分かってまいりました。ああ、あの学生の時、教会離れている時ですね、アルバイトでですね、責任を任されたんだけども面倒くさくてデタラメな報告書を作って、とあの会社ひどい損害を負っただろうなっていうこととかですね、あるいはこの自分はこの赤ちゃんの時に神様から命を助けていただいたのにですね、もっと大きそれが一番大きなことであるわけですが、神などいないと言って、まあ神を信じなくなった、これは本当に恩知らずの罪だったなっていうですね、まあ、そういう、こう一つ一つのことが記憶がですね、こう忘れていたようなことまで、思い出させられたわけであります。まあ本当にそれは苦しかったですね。自分は本当にこう罪人だと、本当にこれは最低の男だと、もう恩義もなければもう愛もない何にもない、もう地上最低の男であるっていうですね、そういう思いに至ったわけであります。まさにこれがパウロの言うところのですね、私は罪人の頭だ、全くそうだというところにこう気がつかさせられたわけなんですね。ところが、まあ、それは本当に苦しい、胸が痛くなるほどの出来事であったわけですが、同時に十字架のイエス様が示されたわけなんですね。そんなろくでもない私をですね、救うためにイエス様が私の代わりに十字架にかかられたっていうことが、まあ本当にこのありありとですね、示されたわけであります。まあこの立派な人のために死ぬ人はいるかもしれないんですが、こんなどうでもない良いですね、もうくだらない最悪の罪人の自分のためにイエス様が、神の御子がですね、十字架にかかってくださって、ありえない、ありえないけれども、それが事実だということを示されたときに、これほど尊いことはないと、もう感謝にあふれたわけであります。そのことを思い出します。イエス様がレビを招かれて一緒に食事をなさった。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであるという、この罪人の中に実はこの私たち一人一人が入っているのだということに気がついた時ですね、この言葉がどれだけありがたい尊いことであるかが分かってくるのであります。そしてその中に私もいる、私たちも神の国の食卓に一緒に使わせていただくことができるということを誠に感謝いたします。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。かつて罪が何かも知らず、それゆえイエス様の十字架とは何かも分からず、あなたを捨て忘れていたようなこの最低な人間であった私さえも、あなたを憐れんで救ってくださいました。感謝をいたします。このレビの喜びが、このイエス様のために盛大な宴会を催して、喜び感謝したレビの喜びが、この世のすべての人のものとなりますように、どうぞあなたのお導きを与えてください。この一週間、兄弟姉妹たちの歩みを助け、どうぞ主よ、あなたの素晴らしさをまた一つ分かっていく一週間でありますように祝福してください。